いやー、からつゆでおじゃるな。
暑いでおじゃりますな。
暑いでおじゃりまするが、
夏ですよ。
明日から大嵐が来るそう
で、はい、マジで明日から嵐、
明日から急に大嵐が来るらしい。
ガツンと
ガツンと来るらしい
で、マジですか。
すごいらしい、はい、今回の
すごいやつがはめてくる。
この1週間降らなかった分が一気に降るらしい、
うん、おお、そういう何やろ、圧縮型の梅雨。
そうそう、圧縮型梅雨みたいです、
ね、ええ感じですね。
いやいや、いいことない、何よりですね。いいことないですわ。いや本当ね、はい、どこでも言ってますけどね、
はいはい、
基本的に雨降らないと日本は困るんで、
う
ん、
そうそう、稲がね、
そう、稲もそうだし、他のあの何ですか、うん、いろんな
果物的なものとか、ね、
とかも農作物がとにかく大変、
全部雨にね依存してやってますからね。
そしていろんなところが水不足で、はい、そうそう、またどうせダムが枯れるんですよ。
また四国あたりがね、えらいことになるんですよ。
四国とか兵庫の山の中とかがひどい目に遭う。そうそうそう、
大概な目に遭うわけですよ。
そう、僕らはね、はい、なんと琵琶湖っていうすごいものを持ってるので、
枯れない湖を。
枯れませんね。あれ枯れた枯れたっつって枯れてないからね。
1センチか2センチ下がるぐらいですからね。
いや相当枯れた時もあるんですよ。十数年前にニュースになるぐらい、もう水がなくてもうの岸の辺がもう草だらけになってて、それでも水には結局困ってないんだよ誰も。
それは別にそのぐらいはいいよ。
そんだけ下がっても、うん、その代わりそんだけ下がってる時は他はもっとすごいことになってるので。
そうそうそう。それどころじゃない。
それどころじゃない。本当にやばい。
琵琶湖のことなんか話題してる場合じゃない。
本当にやばいっていう状況なんで、あんまり知らないんですよ、だから。
なるほどね。琵琶
湖の、琵琶湖もニュースになるんだけど、他はマジ水足りないから、散水車とかその水を街、はい、に配る水の車が来たりとかするんですよ。
うん、それからすれば琵琶湖のことはニュースにしてもしゃあないと、ね、
だから困ったもんですよ。
はい、そういう話題ですか今日は。
知らないです。
あ、そうですか。
何の話題でもいいですよ。何の話題がしたいですか。むしろ
むしろ
むしろ
何もないよ。
何もないの。
何もないのよ。
何もないの。困ったね、はい、
そうそうそう、今ね、うん、ネタ枯れな時期でね。
ネタ枯れなの。
そうだから今、うん、だから今週から次のお芝居のお稽古が始まるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
だから今はもうそれのネタ作りで日常生活を送ってる暇がない、
うん、はい、ダメ人間だよね、
うん、っていうかね、仕事も忙しくて。
あ、そうだね。
もう今日もね、もう火曜日が僕は忙しい日で。
あ、そうなんです
か。火曜日はみっちり仕事が入っとるんですよ。
おうおうおう。
で、今日は昼休みもなくて、
うん、
昼に飯食う暇もなくて、飯食ったの4時なんですよ、
う
ん、
おう。
で今この収録がこれ7時過ぎですけども、うん、まだちょっと胸焼けしてるんですよ。
ああ、そうですか。
はい。
僕も久しぶりにね、めっちゃスパイシーなカレーを食ったら、いまだに胸焼けが。
そんなもん食うからだ。
あのね、マトンレバーと、
は
い、馬と、
馬と、
カモの、
カモ。
キーマカレー、三色キーマカレー。
なんか、いわゆる普通の、鶏豚牛じゃないものばかりですね。
ジビエっちゅうやつ
ですね。ジビエ、馬もジビエなのかな。
一応ジビエらしいですよ。
馬もジビエなんだ。
ジビエ三兄弟って。
ジビエ三兄弟。
そこではね、バンブルビーっていう西本町にあるお店です。
お、
久しぶりに行きましたけど、相変わらずうまいですけど、
いいですね、
胸焼けしますね。
胸焼けしました。キーマカレーって食いにくないですか。
キーマカレー嫌いですか。
いや、好きなんだけども、うん、いつも食べて食いにくいなと思って。
なんで、どう食いにくい。
パサパサする。
そう、
そんなことない。
俺はキーマカレー大好きだからね。
あれは卵を上に乗っけるじゃないですか、温泉卵とか。
ああ
、あれのとろみで食べるものという。
なかなかいい感じに変なイメージを持ってるね。
おう外で食ったことがないかもしれないね。
あ、そうなのか。
そうそう、もう嫁物しか食ってないかもしれない。
もうまたのろけるのかい。フェイスブックだけでいいよ。
もうね、最近ちょっとね、こう月あらばのろけてみようというのろけ強化月間にね、ちょっと入って。
そんな強化月間、多分ね、嫁も迷惑してると思う、
はい、嫁多分ね、すごいとばっちり食らってると思うよね。また旦那わけのわからんことしてますって絶対ご中心言ってると思うんですよ。
そう、絶対そうだと思うんですよね。結構迷惑かかってますからやめた方がいいですよ。
あ、そうなの。
うん、
まあまあまあまあ、もうでもネタが、これもネタ切れなんでね。
ネタ切れ、すぐネタ切れするね。
そうそうそう、この間ちょっとね、アベノハルカス登ってきて嫁さんと。
ほう、
ちょっと余裕が、
またのろける機会。
そうそうそうそ
う。
でも相変わらず自分の高所恐怖症が出るので、
うん、
辛いだけっていう、このいつもの展開ですよ。
え、君高所恐怖症なの？
高所恐怖症にね、なんかね、45ぐらいから急になって、2、3年前から。
あ、そうなんだ。
高いところがめちゃ怖くなってしまって、もういろんなところにだから試しに行ったんだけど、どこも怖いっていう。びっくりですよ。
なかなか厳しいですね。
なんでかわかんないの。
急に？
急に。突然なんかビルの上の方とか行くじゃないですか。
行きますね。
そんな高いビルじゃないわけですよ。梅田とかの普通のビルですよ。梅田の普通のビルとかの上の方行って、うん、窓から外見たらもう怖いんですよ。
よくあの香港かなんかにホテルで、あの部屋から突き出した全てが透明のトイレ
って。はいはいはいはい。
足元も全部見えてる何十階建てのあんなトイレで用を出せますか、
はい、死ぬと思いますね。あの尿は出ると
思う。尿は出る。ちびるんだね。
ちびっちゃうから。
ちびるけど、他のは止まっちゃう。
台は無理だと思う。腰が抜けるから。
気張れないよね。
気張れない。頑張れない感じ。
俺は今まで一番、すごいの、行ったことあるのは、
怖いとこ。
お仕事で、京都タワー。
京都タワー、はいはいはい。
京都タワーっていうのは、和ろうそくを一応模したと。
したと本人たちは言い張って期間あれ。
こう下からずーっと行きまして、はい。展望台がありますよね。
出てますね。
で、展望台の上に建物があって、はいはい、その先にもう一個あって、最後に飛来神があるんですよ。その飛来神の根元まで行
き、一番上の根元まで行
く。だから人間が行ける最大級のところ。は
い、そっから先飛来神しかないというところ。
そう。あれはすごかったね。
だいぶきついですね。
あれはすごかった。でね、最後はね、結局壁に直接、もう丸いんですよ。
まあね、一番上ですからね。
もう見たら丸いのね。わかる？
はいはい。
最後、
丸いがこれラジオでちゃんと通じてるん
だ。なんていうのか、自分の周りがね。はい、はい。で、内側にはしごがあるわけですけど、はい、はしごはもう壁に直接打ち込んであるタイプ。
ダイレクトに。
ダイレクトのはしごを登っていくじゃないですか。はい。で、登っていくともう、こう、体がこう、登りながら揺れてるんですよ、前後に。
建物全体がね。
建物全体が揺れてるから、ちょっとした風でも揺れるでしょ、は
い
はいはい。あれ揺れない行動にするとポキンって折れちゃうっていうから、ある程度揺れる、
ね、そういう揺れるように
作ってるんだけど、うん、揺らぎを作ってある。それが揺れるのを感じれるぐらいの高さなの。
体に揺れが来る感じ。
来る感じの高さなの。
そこを登れと。
そこを登って、一番最後になんか溜まりみたいな、ここ大丈夫かなっていう溜まりがあって、最後に、結局上から見ると床板をギーッと上げると、上に上がれるわけ。
はいはい。煙突状な感じね。
そうそうそう、はいはい。で、そこは何があるかというと、
何しにそんなとこ行くんですか？
僕らはテレビの中継で行ったんだけれども、はい、普段何を行くかというと、ライトアップしてるライトとかのメンテナンス用なんですよ。
電球買いに行くのね、そこに。
電球買いに行ったりするんですね。
はいはい。
だから、一番上、飛来神と、人が立てるようなところがあるんですけど、はい、4、5人立ったら、はい、もうぎゅうぎゅういっぱいなんですね。
はい。いい感じな、こう、命がけのおしくらまんじゅうが出
てくる。しかも、平坦じゃないのよ。ライトとかあるから、ちょっと凹凸がある。
でこぼこしてる。
でこぼこしてる。そして、一応ね、手すり的なものがあるんですけど。
まあ、そういうものはね、あるでしょう。
手すりがね、膝ぐらいの高さなんだよ。怖いぞー。これは怖いぞー。
膝か、四五人でいっぱいのところに膝だけの、
そこにカメラマンと、はい、ね、
キャスターと、
フロアディレクターと、
ディレクターと、
音声と、カメラアシスタントが上がるわけですけど、
5人上がって。
僕はもう、説得しちゃったら用事がないので、
そうですね。
とりあえず下の溜まりにいるから、何かあったら呼んでくださいと。で、放送してるかどうかもモニターも何もないから、はい、連絡回線も俺は持ってないから、わかんないんですよ。
もう上げちゃって、あとよろしくで。
よろしくって言ってたら、もうギーって言って、ちょっとって言われて、何ですかって言って上がったら、飛来神のところに CCD カメラをつけてたんですよ。
ほいほい。
で、棒に CCD カメラをちょっと出る形でつけて、飛来神にビニテで巻いてたんですよ。ひどい話でしょ。
飛来神に
ビニテで巻いてたのよ。その、もうセッティングして終わって、もう CM 入って次出番だっていう時に、その CCD カメラのフォーカスが、甘いっていう。
これ合わせてくんねえか
と。そう。で、他全員命綱ついてるんですけど、僕命綱ないのよ。で、その状態でガッと、もう、その足場にちょっと高いところまで上がって、ビニテを外して、フォーカス合わして、ビニテ巻いて、じゃあって言って、下のたまりに戻る。
ああ、いい仕事してますね。
あの時に突風が来たら俺はもう、ヒュー、ああって言う間もなく落ちてると思うね。
あって言ったらもう終わり。
うん、あって言った時にはもう落ちてる。
いい仕事してるじゃないですか。
いい仕事してますね。あら、素晴らしかったですよ。
素晴らしいですね。
なかなか体験できないですからね。どうですか、そういうところ。
そこまで高いところはね、ないです。僕昔高いとこ好きだったから、全然怖くなくて。
そうなんだ。
だから、お仕事で昔花火をやってて。
ああ、言ってましたね。
花火をね、屋上から打ち上げるんだ、言うて、わけのわからん。ビルとかの屋上に行って、うん、もちろんそういうとこは手すりも何もないわけですから、うんうんうんうん、そこに花火並べてブシューってワハハハって笑ってたりする仕事をやってたわけです。
そうなのにもかかわらず急に怖くなった、
うん、そうなんですよ。更年期かな。
更年期だね。
更年期か。
更年期だね。
もうちょっとなんかいい返しはない。
いや、わからないけど。何か
雑に返した
い、ね。更年期かなって言うから、もう更年期でいいんじゃねえかなと思って。
めんどくさがってるだけじゃん。面白くしようよ。
知らないもんだって。怖くない。
話をさ。
だって、高所恐怖症に急になる、こう、症例とか知らないからさ。う
ん、寄生虫かな。
寄生虫だね。
だから面白くしようよ。広げようよ。
なんかこう、あれなんじゃないの。宇宙人じゃない。
あ、宇宙人
じゃないの。
宇宙人か。
寄生虫のふりをした宇宙人。
ああ、ちっこいやつが。
ケセランパサランじゃないの。
それ、この間猫、猫ね、この間、その、はい、嫁さんの実家に行って、猫ちょっと触ったら、この季節ですから、はい、もうアホほど毛抜けるわけです
よ。抜け毛の季節ですね。す夏毛に変わりますからね。
すごい抜けるのよ。
抜けるね。
もうね、これで人商売できないかぐらい抜けるわけですよ。すごいね、あれがね、ケセランパサランじゃないかと。
あれは、あれは抜け毛だね。
まあね。
ケセランパサランではない、
ね。違うらしい。
あれだよ、ダメだよ、飲み込んじゃ。
ダメらしい
ですね。飲み込んじゃダメだよ。はい、飲み込んで胃に溜まるから、それ用の薬飲んどきなよ。
ケッケッ
と。ちゃんとケッケッてなるやつ、
ね。喉つっかえる草みたいなの食べないといけない、
ね。そうそうそう、
はいはい、
それを嫌うからね、猫はね。
はい、
それも食べないから。
それも食べない。
自分の毛は食べるくせに、それを食べないから困る。
猫系のやつね、あれ、やってんのかな、実家の猫ね。わかんないですけどね。
知らないですけど。あれ、でも。
あいつら、いつも自分の股間とか舐めてるでしょ。
まあ、落ち着くんじゃないですか。あ
の股間舐めた口でこっち舐めてくるでしょ。あれ、衛生的にどうなんですかね。
それは人間でも自分の股間を舐められた、舐めてくれた人がキスしてきたりするじゃないですか。
はい、それはなんかそこで循環するじゃないです
か。循環する。
人間はそういう循環があるからいいじゃないですか。
その昔僕がやった後にキスをしてくれなかったので、
はい、
逆に、はい、された後に、はい、これで愛子なってキスしたことありますよ。
ああ、なるほど。なるほどね。ちょっと
アダルティーな、こんな番組だっけ。
今日アダルティーな方向で行きますか。そんなんやりだすとだいぶちょっと頑張りますよ僕も。
そんなことはありましたよ。
はい。これね、はっきり言いますけど、家で収録してて、はい、隣に奥さんいるんですよ。
奥さんいる。あ、はい、もう全然俺は平気だから、どうぞ言ってくださいよ。
じゃあちょっと名前話して生々しいやつを、
生々しいやつを
一席。
全然生いやつ、どうぞ言ってください。
アホか、いけるか、そんなもん。
いけないのか。意外と。
嫁の前では。
意外と、
ね。嫁いなかったら平気で言う。
あ、そうなんだ。
嫁いなかったら平気で言う。
意外と、
ね。外収録、また居酒屋収録の時にやりましょ
う。あ、そうですね。酒飲みながらね。
そうそうそう、まあ、これから暑くなってくると、やっぱり怖い話かエロい話ですよ。
まあでもね、エロい話はね、はい、無限に尽きないからね。
そうそう、いくらでもできるからね。
いくらでもできますよ。
はい。全然大丈夫です。
ね、もうまたやりたいなと思いますけれども。
はい。
またやりたいなっていうのは、エッチをやりたいってことでもあるからね。
エッチもやりたいよね。
エッチもやりたい、
ね。それはそれでね、うん。
それはそれでやりたい、
ね。そうそう。で、それの報告会をしましょう。
俺はね、はい、もう今年48になるんですけど、
はい、
48ぐらいになったら、はい、そういうものはもう枯れていくもんだと思ってた、
は
い。
思ってた、子供の時はね。
全然枯れないね。
枯れてないんか。
うん、多分ね、そんなに、まあ、嫁はんもいないし、ね、長い間、彼女もいないから。
はい、おかんと二人暮らししてるわけですよ。
そうですよ。そしたら、
うん、
多分ね、こう、数が足りてないんだと思う。規定打席数が足りてないんじゃないかと思うんだよね。
はいはい。
規定打席数が足りてないから、足りてる人は、もう引退に入ってもいいけど、
はいはい、そうですね。
俺、まだまだ、規定打席数足りてないから、まだ打たなきゃいけないんじゃないかな、
はい。まだ引退もさせてもらえない。
そうなんです
よ。仕方がないですね。
まだまだ打たなきゃいけないかなと思うんですけど、はい、なかなか呼ばれないんだよね。ネクストバッターズサークルにずっと座ってんだけど、はい、
そうですね。
俺を抜いて別の人が打者になっちゃうから。
バットブンブン振ってはいるんだけどね。
そう。俺はものすごく打って、もうすごいよ、もう、いわきのように5、6分持って振ってんだけど、はい、誰も
見向きもしない。ね、バンガンつけてね、
バンガン誰も見向きもしないですよ。
ネクスト、その次の人がど
んどん行くから。そう、次の人が、あれ？いつの間にか抜かれてんなみたいなことになる。
大変ですね。 ちょっとアブさんだいぶ力が保ってる感じです
ね。そうですよ、うん、もうあの契約公開ね、はい、言われた通りの値段でサインします
いいねで、
そういいねでサインしますアブさんですから、
アブさんいいね、
いいねですよ、もうそんな、はい、あいつはすぐにサインするぞって言われて、他の若いやつが迷惑するからあれ、
そうそうそうそうみんな順番でやってるんだから、
そう
ね、それ一切聞かないから、
ちょっとごちゃごちゃ言ってくださいよアブさんって話じゃない、若いから若いやつからしたら、
そうそうそう、
あんたが素直にやっちゃうと俺らもやらざるを得なくなるでしょ、
う
ん、
ダンピングしちゃうでしょと、
そう
業界が、
そうなんですよ業界がダンピングするのはね、はい、まあ、どの世界でもそうですけど、よくないんです、はい、
よくないです、今アニメーターが食えないっていう話ですよ、
あれひどいよね、
びっくりしますよ、
何なの
何なのって、まあ上が抜いてるんですけどね、
だからめちゃくちゃ儲かってる業界のはずじゃないの、
そうなんですよ、上はね潤っちゃって潤っちゃって、グッズも売れちゃって売れちゃってなのに、
めちゃめちゃ儲かってるはずなのに、なぜ
関係ない、アニメーターだけが儲かってないんです、
意味がわからないんだよ、残酷物語で、
残酷物語、声優だってね儲からないですけども、でも声優は喋りだから、うん、外でラジオやったりとか、
まあまあできますね、
こういうことができる、営業ができるじゃないですか、できますね、まだね、アニメーター何にもできませんからね、
できません
ね、外行って絵描きますよって、それエンターテインメントになりませんからね、あの人は、
そうですね、はい、いやだから声優も結局歌の活動とかで売れないと売れないんだよね、はいはい、
うん、そうなんですよ、そういう副収入でなんとか、
しかも声優としての仕事はベテランになってくると減っていくので、
う
ん、
そうそうそう、
減らされていくんですよ、同じような声の若いやつの方がギャラが安いから、
うん、だってギャラが今上がるようになりましたからね、
そう
上がる、トップのギャラが一応天井知らずになったから、だからトップの人たちは使えなくなったんですよ、
そう、
それで神明先生とかが下ろされちゃったりするんです
よ、困ったことだね、
ひどいもんですよ、
いや儲かってるくせにってことになるんだよ、
うーん、
じゃあしかもね、まあ、ね、あのまあたくさん必要じゃないですか、
はいはい、
作ってる数が尋常じゃないから
今ね、なんであんな作ってんだろうというぐらい作ってますね、
いや良くないよね業界的に、ね、うん、であのその仕事量があるアニメーターもその仕事量があるのに人は増えてないし、
そうそうそう、
その分ギャラ同じギャラのままたくさん仕事をさせるだけのことになっていくから、
仕事量だけが増えるんですよ、
良くないね、あの介護、ね、介護保育アニメーターは全員月少なくとも50万は上げようよ程度にそしたらみんな辞めないから、
そうですよね、
介護保育もそうでしょ、
そうなんです、介護保育も10万ぐらいで働かされてます
からね、そうだからあれ毎月手取り50万にしたら誰も辞めないですよ、人が足りないとか言わないから、
言わない言わない、
どうにかならないのあれは、
ならない、
なぜならないのかが理解できない、
払うやつがいないからですよね、
いやもう税金あるでしょうよいくらでも、
税金はほらなんか豊洲に移転したりとか戻したりとかで使っちゃうから
あれひでえよなぁ、
むちゃくちゃですよね、
あれは何なの、大体
結局誰が儲かったのあれによって、
いや誰も儲かってないね、
みんな損してる感じです
よ、ね、一番最初だけ小池さんがちょっとあの印象的に潤ったんだけど、ね、うん、今回のことでまたちょっと下がるでしょうしね、もう
これ下がらんかったら東京都民バカで
しょ、バカでしょうね相当ね、
大阪も大概アホやけれども、いや東京もバカってことは日本の二大都市が両方バカってことですよ、
そうですね、相当バカだと思いますね、
漁夫の売りで名古屋が出てきますよ、
いや、こん、いや名古屋はね知事が本当のバカだから、
名古屋の知事も大概バカなんですよ
本物だから、あの人、あの人本物だから、
実は大概なんですよね、
一回ちょっとねあの街中で見たことあるけどね、はい、応援演説でね、
あの人すごいんですよ、
まあまあバカでしたよ
大概なんですよね
いやでもまあ、小池さんがね、未だに印象的にいいのは、はい、まあまあいいですよ。まあそれは。ま
あ、あの人ね、なんか、スルッとやってますよね。
都民ファーストの会が今回も結構ダーンと行くでしょ
う、うん。今回は行くでしょうね。
行くでしょう、少なくとも。
維新みたいなもんです
から。まあその、結果どうなるかはわかんないけどね。
先はないと思うな。
まあどっちにしろ、大体誰がその地下水を飲むんだって話。
あれね。
からでしょ、
うん、
あの地下水の基準値がめっちゃ超えてます。飲むならっていう、かっこ飲むならを誰も知らなかったわけでしょ、
そうそう、いや飲まんよね、
飲まんって言って、しかもそれが表に出てきて、それでマグロを洗いますかって言ったら誰も洗わないって言って、
その水使わんよと、
しかもそれを 無害化するためにあんなでっかい地下室を作って、水が溜まった溜まったって、あれ溜めるように作ってあるんでしょ地下水が湧いてきても上に上がってこないようにあの空間を作ってあるのに。
あそこだからまあ土を入れるか入れへんかみたいな話に最終的になったんですよね。なんか知らないうちに。
でも入れないって話になったでしょ。でも入れない方がいいんですよ、あれは。
入れなくても別にいいわけですよね。
だからあそこに溜まって、自然に溜まって自然に下がっていくわけでしょ。それを。
干渉としてはそこでこう。
そのためにものすごい天井高があるわけじゃない。あれ映像で見たけど相当でかいでしょ。
はい、まあね、台風2つぐらい入り、そうだね。
そうそうそうそう。だからそれぐらいの雨が来ても、地下水が上がってきても、うん、上までは上がってこないよっていう風に作ってあるから、その基準値はしかも飲む時のためのものだからいいんですよって、なぜ小池に誰も教えなかったんだい？
言ったんだと思いますけどね。
まあでも、まあ利用したんだろうね、結局。
まあ、ちょっとつついて、不満をうまいこと出して、
うん、それで人気を上げたんだけれども、はい、結局の落としどころは豊洲に、に行くしかないのは最初から分かってた。
行くしかないんですよ、最初からね。だから築地残り組が築地をそのまま使うか使わへんかで、ちょっとガス抜きするかしないかみたいな話じゃないですか。うん、
だから築地、だから結局落としどころとしては、うん、まあ移動するけれども、築地は築地で残しつつ、売らないで、うんそうそうやりましょうっていう一番いい落としどころになって、そうそうそう、ただあそこに高速を作るっていう計画がご破産になって偉い目に遭ってるっていうだけでしょ。
5000億だか1兆だか、うんうん、どえらい損をしたので、
まあまあどえらい損だよね。
それでそのオリンピックの箱物全部作れたっていうねお話ですよね。
その損を全部あれでしょ、あの地域の埼玉とか千葉に押し付けようとしてるんでしょ
そうそうそう、そういうことですよね。まあ大概ですね。
オリンピックやめちゃえばいい。
オリンピックをやめるのが一番楽やと思うねんけど。
もう今更無理なんだけど、やめちゃえばいいんじゃない。
いや、やっぱりやめますって言うたらええのに。
いや、ね、もう無理だろうけどね。
いや、いけるでしょ。
いけるかね。
いけますよ。
うちありますっていうとこあるかね。
いや、もう一遍前に、もう一遍ロンドンでもう一回お願いします。まだ壊してないでしょって言って。
まあできるところはいっぱいあるとは思う、ね。
やれる場所はありますよ、そりゃ。
いやだって東京でも基本的にはあんまり物を作らないでやるって最初言ってたじゃない。
最初言ってたけどそれが点で嘘だったってわけじゃないですか。
点で嘘でしたね。
何千億円でやりますよ言うのがあっという間に3兆円になりましたってこうおいおいいくつ桁が上がったんやみたいな、ね、すご
い。いやあれねだってね
あれもすごいなと思いました。あのからくり
なぜそうなるんですか。
わからない。人件費がとか当然言い出して、
いい計上してなかったんですか。
そう、人件費計上してなかったってありえないこと言い出して。
いやいやいやいやいやいやいやいや。
人件費はわからないから計上しませんで、この予算組みましたっていうのを急に言い出したんですよ、決まってから。
オリゴ糖の芝居でもそんなザルじゃねえぞ。
うちはね、まあ数十万レベルで作ってるわけだから、100万かなぐらいで作ってるから、100万のうち50万も水増ししたら大破産ですよ。
そうでしょ？
はい。
だから、大破産じゃない。
そうそう。
その大破産を誰に受け持ってもらうのって言ったら税金だから。
まあね、すごいですよ。
うん。
まあ言ってる大阪も万博やりたくてしょうがないらしいですからね。
万博やるんでしょ？
なんか知らんけどね。やる言うてます
よ。いや、ていうか万博毎回こうね、まあ大阪万博、俺が生まれる、
はい、
生まれた次の年、はい、あなたが生まれた年にやって、
は
い、いやあれはすごかったと思うのよ。昔のその東京オリンピックとあの万博っていうその2つが日本を押し上げた部分はあるので、
はいはい、そのだから幻想は未だ忘れられないと周囲さんたちがいつまでも残ってるわけじゃないですか。
万博やったら何かが起こるんですか。
さあ、いや起こらないと思いますよ。だって他の万博たくさんやってたけども全部ダメじゃないですか、うん、愛知九博とかやってたじゃないですか。大阪だって花の万博とかやってたじゃないですか。あれどうだったんですか。僕大学生でしたけど、
あれ、ね、あれ僕バイトで行ってました、
ね、僕も1日だけバイト行きました。
僕はあの、うん、フロートってね、あのゆっくり走る車の上でね、
ああ、はい、
ぬいぐるみ着て踊ってましたね。
いいですね。いい感じじゃないですか。はい、
いきなりあのなんかモノレールみたいなの落ちてね2日目ぐらいに、
ね、おう
、はい、なんかいろいろありましたけど
僕も1日だけ警備に行って、
まあ、とりあえず、はい、だってバングラディッシュ館かなんかがあの花壇をこう作ってて開始、はい、してるんですよ。
もうやってる間に
始まってるんですけど作ってて、それもアトラクションかと思ったら、うん、まだできてなかったっていうの
おう
開催始まってるのに
みんな
まだあの花壇ガンガンなんか、うん、お客さんもそれを楽しんでましたけどね。
作るのを、うん、いつできるんやろうねと。 まあ、花ライブパフォーマンスじゃないですか。
まあまあそうですね。
ライブペインティングみたいな感じ。
そうです。インスタレーションですね。
インスタで。
はい、インスタレーションですね。
なるほど。
あの今花博公園って最近行ったことある、は
い？最近行ってないですね。どうなってるんですか？
あのね、ひどいよ。
ひどいよ。おいおい。スタートひどいよから始める話？
なので、
はい。
あの当時あった、なんとか館とか花壇とかがわーっとあって、はい、いろいろあっそれぞれ分かれて、いろんな国があって、で、オランダの象徴で風車があってってことでしょ、
はいはいはい、
ほとんどメンテナンスされてないんですよ。
はあはあ、
だから、
はい、
いろんなこう、パッと見、その公園としては非常に綺麗なんだけれども、うん、その辺があったゾーンに行くと、その大きい門がバン、はい、落ちてたり
朽ち果てて
るんですよ。いろんなものが朽ち果ててる
ほったらかしで。
そしてその朽ち果ててる中、
うん、
僕はたまたまそのアイドリングオシュメンラジオの藤原夏子のカレンダー撮影をするのに
いい場所なんだと思って行ってみて
元旦に行ったんですよ。
正月に
その元旦にですね、円形劇場みたいになってる椅子で、はい、おじいちゃんが将棋してました。
すげえな。
めちゃめちゃ寒い日に。多分そのおじいちゃんたちはね、毎日そこで将棋してるんです
。ああ、屋根いらず。
屋根いらず、まあ屋根、そうですね、屋根は一応ありましたね、多分ね。
でも外ですよね。
寒い。
うん。
まあ、そこでコスプレ着替えさせて撮影してる俺も鬼畜だと思いますけど。
そうですね、そうね。
はい。でも、
はい、
もうなんかいろんなものが朽ち果ててて、
ええ
結構あのアイドルの写真撮影会なんかもしてるんですね、あそこで。
はい、まあまあそういう空間としてね、
空間として非常に綺麗だし、ね、ただで入れるし、
うん、
結構いろんなところでやってたりするんですけど、
はいはい、
まあまあ朽ち果ててるから結構辛い。
怖いですよね。
辛いんです。あ、もう変なところ行くと辛い、
はい、
タイルバリバリ剥がれてたりとか
廃墟ですよね。
そう、廃墟ですね、
はい、
結構廃墟です。だからああいうものオリンピックもそうですけど、
はい、
オリンピックもその後何かに使いますっつって、
はい、
何もされないまま朽ち果てるっていうことがやっぱり多い
まあそうでしょうね
んですよ。
まあ
日本はまだね、長野オリンピックとか使ってる方なので、
はい、
まだ
ね。
海外行くとこんなもんじゃないらしいん
です。すごいらしいですね、すごい海外の朽ち果てぷりは。
そうですよ。だから言ったら大阪万博の万博公園もそうだし、まあ花博公園もそんなそこまで僕はいろいろ言いましたけど、それでもまだまあ保ってる方です、まあまあ、
だって花植えてるわけです
ね。植えてるまだ植えてる、
まだ大丈夫ですね。
まあ朽ち果ててるとこは植えてないけど、
ね、はい、まあ公園になってる部分はある。
そう、はい、公園としては活用されているので今でもね、はいはい、でももう海外のなんかその選手村のところとかひどいことになってるらしいんで。
らしいですね、
うん、だからまあお祭りとしてはいいんだけど、
ええ、
それをすることで本当に何かこう生まれるのかっていうと難しいですよね、万博なんかでも。そうですけど、
だって大阪だってこうほら海の方にでっかいのあって、
はい、
あれを大阪の庁舎にするとか言ってた人たちが結局ほったらかしなままじゃないですか。
WTC はねすごいですね。
あれすごいですよね。
WTC できたすぐの時に、
ええ、
僕はあの中継に行きまして、こんなすごいのできましたよって、はい、一番上のその階の、
はい、
多分超高級中華料理店かなんかで中継したんですけど、うん、
はい、
もうすごかったですね、その時は。
その時は、
うん、それっきり。
あれ、それっきり。
だから今庁舎にしようとしますけど、その前は第三セクター
で
商売していろんな会社に入ってもらおうとし
て
まし
たから。そうそう、お店をやってもらおうと。
でも今もう庁舎がちょろっと入ってるだけで、
そうですね、
ほぼほぼ空き家ですからね。
びっくりするほど空いてますよ、ね、
そう、横の ATC も頑張ってる方ですけど、それでも空き家です。
ここもね、まあ僕はだからお仕事が大道具さんだったから、
はいはいはいはい、
あそこのでかいところで、うん、こう展示会とかをやったりするわけです、うん、で行くわけですよ、
うん、
でまあ死ぬほど広いわけじゃないですか、
うん、
でそこら辺をあっち走って行って、これなんかでっかいの作ってこっち走ってって、うん、イントレ組んでとかそういうのを死ぬほどこき使われる仕事をずっとやってたんだけど、うんうんうんうん、あの WTC の方はね、ほんと人がいないです、
ね、うん、ああそうなんだ。
そうそう、今でこそね、
うん、
今はあそこだから今コスプレの皆さんの聖地に。
そうなんですか。
あ、ご存じない、すごいですよ。毎週土日はね、もうレイヤーさんたち勢ぞろいで。
それはどういうあれなの？勝手に使ってるだけなの？
勝手にやってるんだけれども、一応仕切りがいて、あの運営があるんですって。
そうなのか。
はい、だから行ったら、
天の声が聞こえますよね。そう、
参加料みたいなのを払って、うん、でなんかタグかなんかつけて入り込んで写真をパチャパチャ撮ってもいいよというような感じ。
まあいわば綺麗な廃墟的な使い方ってことか。
そうそうそうそうそう、やっぱりああいうもんでかい箱もんだから未来的な感じが、
ね、あのあそこの森山のさ、
はいはい、
あのピエリ森山っていう廃墟が、綺麗な廃墟がありましてね、滋賀県のね、
はいはい、
あの元ワンワン王国があったところに。
あ、ワンワン王国って今ないの？
ないよ、もうだいぶ前に。
だいぶ前に。
でピエリ森山っていうショッピングモールを作ったんですよ。
作った、
ものすごいでっかいやつ、
はい、
でそれがあまりにもひどくて客が全然来なくて
そんな話ばっかり。
でものすごい綺麗なあの、はい、廃墟だっつって話題になったんですよ、はい、一時期。
お
で僕一回行ったの、仕事終わりに、
うん、
そしたらすごくて、もう店舗の数と言ったらもう何百と入る店舗ですよ、
まあ、でっかいショッピングモール、
もう相当でかいショッピングモールに、はい、俺が行った時にやってたお店が4つぐらい
一応まだ4つあった。
服屋さんと、
はい、
ゲームセンターみたいなやつと、
はい、
ペットショップと、
はい、
あと飯屋が、あ、飯屋が 2,3 個あったから、
飯屋は一応あった。
5、6軒かな。
5、6軒もあった。
うん、
5、6軒
すごいっすよ。だからその話題になったから、ネットで話題になったからちょっと人が来るようになったりして。
あ、でも服買わんでしょそこで。
いや買わないし、ただペットショップのためだけに人が来るんですよ。ペットショップが滋賀県の中でいうとかなり品揃えが良かったらしくて、
ワンワンの流れが、
ワンワンの流れかどうかわからないその流れかどうかわからないけれど、だから結構そこに目指してくるお客さんはそこそこいましたけ ど、でも基本的には歩いてたら本当近未来の廃墟みたいなもんですよ。
かっこいいじゃないですか。
ドラえもんの独裁スイッチ押しまくったみたいな状態になってるのよ
あれじゃない、エヴァンゲリオンみたいになってる
じゃないですか。もう本当に
第三神東京
なんじゃないですか。いやだから僕あそこはそれこそコスプレとかマンだらけとかそういうの入れて、声優さんのイベントとかやればいいんだよっていう話を当時してて、で今はちょっと復興してるのね。別の会社が買い取ってちょっと入れて、
はいはい、
まあどれぐらい入ってるかは分かんないけど、当時よりはマシらしいわ。
小増しになった、
ね、小増しになったらしいわ。だって当時すごいのは、人なんか誰もいないのに、うん、エスカレーターがずーっと動いてるんですよ。
あ、
誰もいないのよで本日はピエリー森山にご来店いただきましてありがとうございますっていうのが流れてて、
寂しげなアナウンスが、
すげー怖いんだもんすげー怖いの、誰もいないの。子供のなんとか感とかこうあるんだけど、はいはいはい、遊ぶものが誰もいない。でゲームセンターみたいなのがあったんで、行ったのよ、
はい、
でそこは入場料いくらか払うと30分遊んでるみたいな、子供を連れて行くようなところ。
なるほどなるほど。
で受付に誰もいない、空いてるんですよ、うん、なんかゲームの音とかファンファンファンファンってしてるんだけど、
はい、
でずーっと中入って受付も誰もいないなと思って覗いたら、じーっとテレビを見ている受付らしいおばさんがいるんだ大きいテレビが置いてあって、
はいはい、それを見てる、
ね、座って見ててこっちを向いたんだけど、
うん、
この人なんで来はったんやろみたいな顔で俺を見るんだ
客なのに、
うん、
客で来たんですよ。
そうそうそうそう、だから入られますかとか、
そうですよね、
あのおいくらですとか、
うん、普通見知らぬ人がおったらその人は客として扱うべきですよ、ね、
あ、すいませんすいませんって受付しましょうかとか、あ、うん、あ、僕お客さんじゃないんでっていう話が普通じゃないですか。
そうそうそう、
じーっと見てテレビに向いたんですよ、もう一度何も言わず、
客とは思わなかった、
何も言わず、
すごいな。
でなんかパチスロのゲームがその入場とは違うところにあったんで、
はい、
外にあったんでちょちょちょって、まあ、200円ほど金を、まあ、
ご祝儀、
ね、ご祝儀落として帰りましたけど
ご苦労さんでございましたね。
すごいですよ。
ああ、
もう軒並みどんどん死んでいくから。
そうですね、
表にこうなんとか絨毯王国とかカーペット絨毯王国って看板があるから、はいはい、あ、これをやってんだと思って入ったら、何にもやってない。
何もない。
もうダイソーもない。
はい、
ソフトバンクもない。
はい、
もうオラ東京さ行くだ状態ですよ。オラピエリ森山行くだ状態ですよ。もう何にもないんです。
なさすぎですよ。
そう。 もうあれはひどかったね。すごい、すごい。あ、
大変ですね。
いや、だから WTC も同じような感じですから、
うん。もうそうなるかと思ってたんですけどもね。
だから WTC は、っていうことは、はい、仕切りがいて、ちゃんとやってるってことは、ちゃんと許可は得てるってことだね。
多分ね、そういうことなんだと思いますよ。う
ん、ちゃんとやってもいいってことになる、
ね。はい、だからこう、フラット参加がだからできないわけですよね。いっぺん、その、だから、
必ず申し込まなきゃいけない。許可を取ってる団体に、申し込んだ上でやる。それで経済回るんだったらいいと思うな。
絶対回らんと思いますけどね。
そうですか。そこに。
まあでもね、店はまだ一応生きてるから。
じゃあそこに神戸アニメストリートを持ってくればいい
じゃん。そうそうそう。あれも大概っていう
な。神戸アニメストリートもすごいからな。
あれね。
あれすごいよ。
言いましたけど、大概ですよ、ね。
あの社長すごいよ。あれはね、だって補助金も出てるから、そうそう、商売としてはちゃんと、やろうと思えば成り立つはずなんですよ。
成り立ったはずですよね。
お客さんも確かに長田だから微妙だけれども、うん、ちゃんとやってればお客さん
もおるわけだ
し、そう、集まる集まる。ちゃんとやってれば。
ちゃんとやってればね。
ところがもういろんな人が、金払わねえ、金払わねえってツイッターとかで話題になって、そして、
ぶちまけ放題でしたね。
そして破産という。いや、なんだろうね。
場所がでも微妙でダメでしたよね。
確かにそうなんだけれども、うん、みんななんでちゃんとやらないんだろうね。
ねえ。そうなんですよ。
WTC なんかは、ね、もうでかい箱物すぎて、もうどうしようもない。
もう一企業でどうにかなるもう話じゃないです
か。そうそうそうそう。あの建物を心斎橋に建ててたらまた別の話だったと思うんだけど。
まあでもそんなん言うても、なんばの球場はとかって頑張ってますけれども。
うん。
あそこはまあ回ってますよね。
いや、だから、人がもともと集まっているところに、作ってるから頑張れるわけで。
うん、でもその隣でやってる、あの、山田電機がだいぶ頑張れない感じ。
山田電機ダメなの？
あそこ、たまに行くんやけども、ガラガラ人がいないですね。
っていうか、山田電機どこ行ってもそうじゃん。
そう、山田電機ってね、絶対人いないんですよ。
山田電機って、多分関東では小島山田戦争とか言われて、
う
ん、
そう、すごい、
すごくお客さんが集まってる印象だけど、関西で小島と山田に行ってる人見たことないからね。
全然ダメですよね。
見ないですね、本当に。
どんどん店舗が減っていってるから、
うん、一時期すげえ増えたのね。ね、
増やしすぎたんですよね。
ああ、それはそうかな。
だから僕は仕事場が、うん、あっちの方だから、うん、千里中央にできたやつもよく行くんやけども
、 あれは本当人いないよね。
すごいびっくり。
めちゃくちゃでかいのにね、あそこ
ね。めちゃくちゃでかくて、なんか4階建てから5階建てぐらい、うん、上の方にレストランが入ってみたいな、すごい作りでやったはずなのに、うん、人全然いないから、この間久々に行ったんですよ。
お
1年ぶりぐらいに行って、うん、どうなってるのかなと思ったら、うん、すごいですよ。
何？
電気が消えてました。
え？
天井の電気がね、もう消されているんです。
ああ、もう来ないから？
そうそう。だから、細々となんか、こう、手元明かりみたいな感じで。
あのね、そういうことをやり始めると、うん、人は本当に来なくなるんで、
ね、
あの、もう人が来ないんだから、儲からないんだから、
うん、
そういうところお金をケチって、やろうとするじゃないですか。
そうそう、こじんまりというか、その、なんかおしゃれっぽいような間接照明みたいなのやろうとするんだけど。
いや、あれはね、逆効果だから、ね。
ダメだと思います、
逆効果、
ね、あれダメですよ。
いや、この間ね、携帯を変えましてね。
おお、いや話が、はいはい。
で、携帯電話を、もう全部、うん、Y モバイルにしたんですよ。
お
今まで au だったんですけど。
そうですね、au から出たって言いましたね。
僕と、おかんの、はい、au の電話だけで1万5000円ぐらい払ってたんですよ。
うん、バカじゃねえの。
なんか知らないけど、昔に契約したいろんな何かが、もう高いままなん
だ、ね。騙されてますよね。はい、
で、Y モバイルの、僕ポケット Wi-Fi を持っていて、
はい、
それは月4000円ぐらい払うよね、
はいはい、
で家の電話が NTT 西日本で、
はい、
それがしかも未だにワイヤードなんですよ。あの電話ピッポッパなんかピッポッパポッピッポッピッポッピジーコロジーコロって言って電話がかかる電話なんですよ。
ダイヤルイン
ダイヤルインなんですよ、
はい、
で全部合わすと僕毎月3万以上払ってるのね。
無駄金ですよね。
そう、超無駄金、はい、でもめんどくさいじゃない、そういうのって。
そう、めんどくさいんですよ。残念ながらめんどくさいんですよ、ね、
めんどくさくて、はいはい、昔アルカアルカで働いていた三平君というのが、
はい、
今あの Y モバイルにいて、
はい、
ちょっとあのこっちでやってくださいよ大魔王さんって言うから、
うん、
おかんを連れて行ったわけです、はい、ヨドバシ、はい、
もう統一するんやと。
そう、それで全て統一すると、うん、なんと今まで3万以上払ってたのが、うん、全部で1万3000円ぐらい。
半分やんけ。
半分以下です、ね、うん、下手すると4万ぐらい払ってますから、高いと
3分の1やんけ。
だから年間20万以上お得になるという
素晴らしいです、
ね、素晴らしいことになるんですけど、はい、まあ、その時に久しぶりに大阪のヨドバシに行ったわけ。
大阪ヨドバシ、
僕はもう京都のヨドバシができてから、はい、京都のヨドバシしか行ってないから、はいはい、超久しぶりに
大阪
のヨドバシ行ったんだけど、はい、すげえ人だよ。
そう、実行ってもあそこは人がいるん
ですよ。木曜日ですよ、
平日、
平日、土平日の昼間から、
土平日の昼は普通の人はそんなとこいませんよ。
いないのにレストランとかもういっぱい、
わんさか人がい
る、わんさか人がいる、すごい。で、僕らあの京都で慣れてるから、はいはい、京都ってね、元近鉄百貨店で、うん、ちょっとこじんまりしてるんですよ。
あ、そもそもはね、
そもそも、はいはい、でもそれでも大きいという印象なんだけど、ええ、久しぶりに大阪来たら、ええ、こんなにでかかったのかと
はい、はい、
びっくりしまして、ええ、それですごい人じゃないですか。
まあね、そうですよね。
だからまあまあ山田とかはどっちかというと郊外型なので、うん、形としては違うんだろうけれど、なんでこんなに差ができるのか。
それでも郊外型でもいるとこにはいるんですよ。
そうでしょうね、
いますよ。だってこの間伊丹行って、うん、お芝居見に伊丹行くわけじゃないですか、うんうん、久々ですけどね、うん、あんまり行かないから、うん、あそこのホールの館長が嫌いだから。
あ、嫌いなのか、はい、堂々と言うな。
館長に嫌われてるから。
あ、まあ嫌われてるわな。
そうそうそう、
しょうがない、
大概嫌われてるんでね、僕もね、うんうんうん、でまあまあ久々にお芝居を見に行って、で帰りにあそこにダイヤモンドシティやったかな、なんかでかいモールが
あ
るじゃないですか。
ありますね、痛みの、そ
うそう、痛みのモールが、うんうん、で、まあ、ちょっとお買い物でもしようやって行ったら、うんうん、すっげー人いるの。
へ
ー、もうあの辺近辺の人間全員あそこに集合よ。
へー、何が違うんですかね。
どこに掛け違いがあったのか、
何のボタンの掛け違いでそういうことが起こるのかがはっきり分かってたらみんなやるじゃないですか。
分かってたつもりでやってるんだけど、うん、絶対途中になんかわけのわからんコンサルとかが入って、そいつらが自分たちだけ金抜いて嘘を教えてあんなになっちゃうんですよ。
そういうことなのかな。
絶対そうですよ、あんなん。
いや、だってもう本当にヨドバシの盛況を見れば、うん、別に山田電機も客入って当然じゃないの。
別にそんな料金がバカほど違うわけじゃないじゃないですか、どっちも量販店なんだからさ、
う
ん、
で特にね、郊外型の山田電機と違って、うん、ああいう集中型の山田電機は品ぞろえそこそこちゃんとしてるんで。
そうなんですよ、
あのヨドバシの一番すごいところは品ぞろえなのよ、うん、
まあまあね、
品ぞろえがとにかくあるから、
何しか置いてあるから。
ヨドバシで買うか買わないかは別として、うん、後でアマゾンで買うにしてもそうそうそう、触りに行けるから
見に行けますから、
ね、見に行けるし、実機がとりあえず置いてあるから。
そうそう、物があるからね。
だって山田電機とかで置いてあるものをこれくださいって言ったら、うん、あの注文になりますとか言うからね
在庫置いてねえのかよ。
置いてないんですよ。いや、でも そういう電気屋が普通なので、逆に言うと、
まあね、まあ、まあ本当はね、
他の電気屋さんでもね、うん、関西拠点の電気屋さんでもそうですけど、うん、普通なんだけど、ヨドバシはそれが
ある
まず出てくるからね。
そうそうそう、
基本
あんまり売り切れてない
ですよ。売り切れ聞いたことないな、うん、
よっぽどその時だけ急に売れる気とかあるけども、そうでなければ
今ちょうどこれあの、うん、今人気があってっていうのはあるけども、そうそう、
テレビでやってましたと、
そうじゃなければ梅沢
富美男が買ってましたみたいな言われると、
ね、そうそうそう、梅沢富美男はどうか知らないけどでもこう置いてあって、で売り切れればすぐ入れるし、うん、そうそうそう、で多分
回転が早いですよ、ね、
あの本当に売り切れたら店頭からどけるんですよね。
なければ、在庫なければ引きますし、もう在庫のみってこの現品限りとか貼りますからね。
そういうのがね、ちゃんとできてるからいいと思うんだけれども、東京行くとヨドバシってダメらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
ビッグの方が完全に上らしいんです。
へえ。
東京では僕らビッグカメラって
ビッグカメラ
印象良くないでしょ。
まあ僕らはビッグカメラほらプランタンだから怖いとこっていうイメージ、うん、
怖いとこっていうイメージあるね、未だにね、
未だにあそこ
行くと怖いじゃないですか。未だにエスカレーター登ってたら幽霊がいるんだろうなと思いながら上がる
もんね。上の方に行くと入れない部屋があるとかやっぱ思うわけじゃないですか
思うよね、思う思う。基本的に
そういう印象だから
本当かどうか知らねえけどさ、
残念ながらそういう印象でまだ見てますから、
ね、あそこの商売がうまいこといかないのは霊のせいだって未だに言うからね。
絶対言われますよね、
うん。でも京都もね、ビッグカメラってあるんですけど、
あ、京都にもある。
京都駅にヨドバシができるより先に作ったんですけど、うんうん、めちゃめちゃ行きにくい場所にあるのよ。
ダメじゃねえかよ。
駅からすぐ出たところに、うん、すごいよ、ビッグカメラ直結の改札があるんですよ。
ああ、 ありますよね、たまにそういう
のね。すごくない？もう改札出たらビッグカメラなんですよ。その改札がめちゃめちゃ遠いところにあるんです
よ。ダメじゃねえかよ、だからさ。だから、そういうとこ。
だから、そういうとこですよ。メインの、その、こう、ホームがあるでしょ？
はい。
まあ、大阪行くホーム、ね。
はい。
まあ、基本、京都っていうのは大阪方面に行くか、滋賀県方面に行くやつだけですけど、うん、まあまあまあ、いろんな寝台があったりとかあるじゃないですか。はいはい、いわゆる、はるかが泊まるところ、
ね、そうですね。泊まりますね。
あっちの佐賀嵐山線がある方の端っこの端っこの方に行くと、その改札がある。
行かへんよ、そんな方には。
真ん中から出ちゃうでしょ、まず。
普通はね。どう考えても、ね、
そしたら目の前にヨドバシがドーンと立ってるんですよ、
はい、
京都タワーの向こう側にドーンと立ってるんですよ、は
い、そこに行きますよね。
そこに行くじゃないですか、
うん、
すごいよ。だってヨドバシ行こうとしたらビッグカメラの人がチラシ配ってましたよねビッグカメラ来てください切実みたいな
切実だなぁ。
いやだからあそこも狭いんですよ、建物がね。
あ、
そんなに物も置けないしね。
最初の設計を失敗しましたね。というか、まさか周りがそんなに乗してくるとは思ってなかったんでしょうね。
まあまあ、でも分かってたはずですけどね、ヨドバシが来ることは分かってたから、うん、でもビッグっていうのは東京ではヨドバシより上の感覚なので、いまだにそういう感覚があるのかもしれませんね。は
い、まあまあ、関西でうまくいくとこいかないとこあるんです
ね。いやだって中抜き屋とかあったでしょ。
中抜き屋ね。
中抜き屋ってもうなくなったじゃないですか。あれ、もともとなんだっけ、もともと谷山無線かなんかだっけ。
どこでしたかね。
なんか谷山無線だかなんとか無線だか関西拠点の
電気屋だったでしょ。
そう、いや、もともと電気屋さん、もともと電気屋さんが業績不振になって、うん、そういういわゆる中抜き屋という名前でバッタ屋というか、はい、あれドンキみたいなものを作りたかったんですよ。
ああなりたかった。
そう、ドンキホーテみたいなものを作ろうとして、
はいはい、
ドンキホーテみたいなものにさえなれなかったんです
そこまでもいけなかった。
そうだから日本橋とかにもあったけど、もうないから潰れたんだ、
ね。そうですね、
ない
ですね。
とうとう完全に潰れたんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんだけど。
どっかにあるかもしれないですよ。
いや、わかんないけどね。
探すのめんどくさいから探しませんけどね。
探しません、もう調べもしませんけど
ウィキすら引かねえのかよ。
引かない、もう知らない。中抜き屋とか書いたところででももう日本橋も本当にこうメインストリートがほとんどエロビデオ屋になったから。
ああ、エロビデオですね。
エロビデオ屋だらけじゃない今や。
一時びっくりするぐらいあったフィギュアがなくなりましたね。
フィギュアはもう完全に流行りが終わりましたね。
終わりましたよね。面白いぐらいなくなりましたね。
流行りが完全に終わりました。特にその食玩系のやつとかを集めて売るようなところとかが軒並みなくなりました、
ね。はいはい、もう1軒か2軒ですよ。
もう老舗の
メインでやってるとこ、
メインでやってるところはまだ残ってるけれども、
ほんまちょびっとしかなくて。
そうだね。だからもともと電気屋街だったのが、うん、そういうアニメ系になった後、はい、結局エロに、
はい、エロですよね。
まあエロが一番わかりやすいからね。
エロもでももうダンピング
だから。いやだから限界があるので、
うん、
だって隣で同じもん売ってるわけだから。
そう、1本裏に入ったら同じもんがこう表で頑張って1000円ぐらいまで値下げしました言うてるもんが裏行ったら200円で買えますから、ね、うんうん、5枚で1000円です
か。あ、まあまあそこまでは知らないけれどだって、ね、
そりゃ無理だわと思いました
よ。まあ、日本橋でんでんタウンにそもそもね買い取りマックスがありすぎるんだよ3軒ぐらいあるからね、買い取りマックスだけで3軒ぐらいありますからね。
太い商売ですよ、買い取りマックス。頑張ってますよ。
まあまあまあまあね、この話もどっかでしましたけど、昔買い取りマックスに僕は普通にエロビデオを買いにですね、行きましたら、国道沿いにあるんですけれども、
はい、
なんかいわゆるベルファイア的なあの大きいワゴンでね、
はい、
家族連れが来たんですよ。
お
で、まあ、多分ね、子供がディズニーかドラえもんか何か見たかったんでしょうね。
まあ、子供はね。
あと、もしくはワンピースかなんか見たかったんじゃないですか。
そうですね。
で、
アニメですよね。
で、どうすんのかなって、僕多分出てくる時、タイミングで、うん、そこ来たから、うん、面白いから見てたのよ。
うん、
出ない。
見てた、
うん。そしたらね、蜘蛛の子を散らすように、慌ててお父さんが出てきて、ブーンって出てきましたね。
そりゃそうです。
ここエッチなビデオ屋さんやないのって奥さんが多分怒ったんだと思います。お父さんも知らなかったんだね、エロビデオ屋さん ね。健全なお父さんだったんだよ。
健全ですね。
僕らならもうあんなとこ行くわけないじゃん、子供連れて。
全くですよ。まあ後日お父さん一人で行くわけですよ、
ね。ああ、後日ね、あそこそうだったのかと思って後でね。うん、
なるほど。
行くかもしれません。
一つ勉強になった。
一つ勉強になりましたけどね。
今日の話、取り留めがなさすぎませんかね。こんなもんでしたか。
いや、取り留めはなくていいんじゃないですか。
まあ、そうですか。いつもこんな感じでしたか。
はい、取り留めはなくていいんじゃない
ですか。はい、大丈夫ですね。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち、大魔王のお風呂ラジオ。
アイドリング、推しメンラジオ。
大魔王春郎のグッドアイミュージック。
ミカド大魔王のオタクの隠れ家。
サミちゃん、マオちゃん、微妙な関係。
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741。まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
それではちょっと
お便りコーナーに。
いや、その前にね、ちょっとお CM を。
なんと CM タイムが。
CM タイムを新しくしたいと思ってまして。
おお。
ちょっと奥様に一度手を止めていただきまして。
はい、奥様、今ちょっとね、ご飯作ってますから、ちょっと奥様、しばらく。
ちょっと手を止めていただいていいですか。
ちょっと休憩で。はい。
ちょっとまずこれ新しいバージョン。
新しいバージョンの。
はい。
スポンサーさんのこれを読むということです、
ね。じゃあ、奥さん読んでください。
どこに？
もうその辺で。
この番組は
ちょっとでかすぎるな。もう胸つけてていいよ。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りいたしました。
いいな。もうちょいスピード上げて、はい、もう一回。
この番組はあなたの街の
今すごいすごい良かった、すごい良かったの。
ちょっと上げます。
はいはいはい。今いい感じ。その感じがいいです。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。
オッケー、バッチリ。
オッケー、出ましたね。
ちょっとね、ここ最近女性がいないんでね。
そうですね。
うちのラジオチャンネル全く
いなくて、女子がいなくなりましたからね。はい、そう、今女子がいないらしいよ。ここ
ゼロ人なんですよね。で、あと一つ、
はい、
大魔王岩橋の貴族のたしなみっていう怒鳴りと、
はいはいはい、
大魔王ラジオチャンネルっていう怒鳴りを、
はい、
あなたで。
私が。
はい。
あ、ごめんごめん。字にして、字に。
字に。じゃあ、
はいはい、
ここにあるよね。つまり、はい、自分の番組と、最後の大魔王ラジオチャンネル。
はい。読みますよ。大魔王岩橋の貴族のたしなみ。
ちょっと怒鳴りすぎだな。まあまあ今のでいいや。ちょっと音量上げすぎてたんで、どうぞ。
じゃあもう一回。
はい。
大魔王岩橋の貴族のたしなみ。大魔王ラジオチャンネル。
はい、バッチリです。
こんな感じで。
まあそのうち CM になります
。そのうち。
はい。さっき、はいはいはい、さっきこの絵の前に、うん、石川明君と若ちゃんラジオ音楽館撮ってて、はいはいはい、そこで彼にギター弾いてもらって、
ピロピロン。
僕がその前の文とかを全部読んでるので、そこに差し込まれてい
く、はい。差し込んでいく。各番組。なるほど。それぞれのパーソナリティたちが差し込んでいくわけです、ね。
で、僕がせーのって言ってるんで、そのせーのの後全員で大魔王ラジオチャンネルって言ってるかのように。
まるで一緒に言ったかのように。
はい、一緒に言ってるかのように。
絶対尺が合わないじゃないですか。
いや、一応俺の中でこう大魔王ラジオチャンネル
腹時計やないかい。
そうそうそう、そこにうまいこと挟みますから大丈夫です。はい、まあまあそんな感じ
で、ね、まあそんな感じですよね。はい、大丈夫。
まあぼちぼちやりますよ。
はいはい。
これさ、すごいのはさ、こう指紋登録できるの、この携帯ね。
すごいな。
でね、
ここに指紋を
指紋行くんですけど、
はい、
僕右手の親指と人差し指と左手の人差し指しか登録してないのよ。
はい、
中指でやったら開かないのよ。
お、すごいな。指によって指紋が違う。
そりゃそうだよ。
そんなに違うのこれ。
違う違う違う。それをちゃんと感知してて、だから違うよってブブって揺れるんですよ、これ。
うん、違う違うって言われ
る。で、こっちやったらすぐ開く。
あ、すげえ。
ロック画面で番号を入れるとか、
はいはい、
普通こう、こう、なんかこう、
はいやります
よね、動きをやったりするじゃん。
はいはい、
やらなくていい。
指紋、でも指紋はほら、外でこうピースとかしてるときに指紋取られちゃうじゃないです
か。今時そう言いますね。
今時。解像度が上がってねとか言われて。
今時そう言うけど、そんなことわざわざするやついるのかなと思ってますけど。
されるほどの財産ない
からね。ないしね。まあまあまあ、そうですけど。
まあでもピースは気をつけてしないようにしましたよ。
ここをね、指曲げ
る。指曲げるか、反対向きにするかね。
そのうちだって、交際から、目から行くから、目つぶらなきゃいけないこと。解像度上がりすぎて、交際取れるから。
交際の認証しないでしょ、もう。昔言っときね。
なんかね。
眼門っていうの流行りましたけど。
言ってましたね。
もうないでしょ。
うん。ファンキーモンキーベイビーズね。あ、それファンモンだったわ。ごめんごめん。
もうね、突っ込みにくいわ、おっちゃん。おっちゃん、突っ込みにくい。
いや、あの、本当にいろんなところでね、はい、突っ込みにくい、
はい、
あのボケをかますのに、こう、はまってまして、はい、まあ、昔からですけど。
血道を注いでるわけだ、そっちに。
そうなんですね。今日も、仕事でね、仕事の、今日、録画した、はい、撮った、
はい、
リストをくださいって言われたのよ。
うん、
リストくださいね、メールくださいねって、まあ、後輩に言われて、
はい、
年そんな変わんないんですけどね、はい、そうか、クラシック音楽送ったらいいのねって言ったら、
通じないですよ。
全然通じなかったね。
通じないですよ、今の人は。
今、まあ、40過ぎてるから、今の人でもないんだけど、
40過ぎててもダメです
よ。まあ、リストは分かんなかったみたいですね。
伝わらんですよ。
かといって僕は、リストがどんな音楽を作曲してるか知らないんだけどね。
そういうのもね。うん、全然分からんけど、ネタでね、うん、なんかほら、うちの奥さんそういうの詳しいから。
アイネ・クライネ・ナハトムジーク。
あ、それはモーツァルト。
あ、モーツァルトでした。
はい。
はい。まあいいや。
適当すぎるわ。
あ、ごめん、適当なんだ、
はいはい、俺。まあまあね、知ってましたけどね。
タイヤガーデンサイト。
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは、今から14、5年前でしょうかね。その当時、ダートトライアルという競技会をやり始めているところ、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
岩橋殿、大魔王殿、お疲れ様でおじゃる。北大阪タイヤ中の人でおじゃる。
お疲れ様でございます。
コミケも決まり、ここぞとばかりに遠征の予定を組んでいる大魔王さん、そのコミケに台本を託す岩橋さん、コミケでのいい思い出、悪い思い出など、何かコミケにまつわるお話をお願いします。
コミケね。
コミケ行ったことある？
一回だけ行きましたよ。
おう、
知り合いで、
ほう、
髪切りやってる人がいて、
あ、はいはいはいはいはい、
東京にいるんですけども、
ほう、
髪切りのお姉さんがコミケに出すからと。お姉さ
んコミケ出してたんだ。
何回か出してはって、でちょっとちょうどその時に僕も東京遠征行ってたから、
ものすごく普通の名前なのに本名じゃない人だよね。
そうそうそうそう。岡本さんっていうんだけど、本名は違う。
全然、ずっとそういう名前だと思ってたら、本名じゃなかったっ。
岡本さんやと思ったら、私岡本じゃないんですとか言い出して。
は
い、
岡本がすごく髪切りで切りやすいから、
左右対称になるから、岡本にしました。
聞いてや
な。すごいな、あんた。ちょっと面白かった。
そうだよね。
岡本さんがそうやってはって、髪切り、今でもやってはるんですけども、その人が、ガンダム髪切り
やってはって、はいはいはいはい、やってましたね。
そうそう、それの、本を作ったから、うん、コミケに出してみようと思って、通りましたんで、うんうんうん、出しますと。
そう。
で、行ってみたら、それが2日目かなんかで、うん、もう人がいねえのね。
あ、そうなんだ。
そうそう、全然人いなくて。
へー。もういないなんてことないんだけどな、普
通。お店があるゾーンが、もう半分ぐらい店じまいして、まあ行った時間もちょっと遅かったか。
ああ、行った時間遅いとね、みんな帰っていく、
うん。そう、昼過ぎぐらいに行ったら、もう半分ぐらい閉まってて、
うんうん、もう午前中に大体勝負が決まるんで。
そうそうそう。だからもう。コミケは岡本さんのところだけ顔出して、あと外行ったらまだコスプレの人はいるから、
はいはいはいはい、
コスプレイヤーのお姉さんたちをめでて帰ると。
それは夏行ったの、冬行ったの。
夏ですね。
夏の方が苦しいんだよね。
あ、そうなの。いやー、やっぱりそうなの。
夏はすごいよ。夏はマジでね、うん、デスクラウドって言って、
はい、
雲ができるんですよ。
ほう、
あの会場の熱気がすごすぎ
て、コミケ人のため
のコミケ人の特にエロゾーンである東館っていうのがあって、
はいはい、
3日目、まあ今までは3日目だったんですけど、3日目の東館に行くと、こう天井あるじゃん、
はい、
室内ですよ、
室内に
天井の方がね揺らいでるんだよ、ふわーっと白いものが揺らいでるの、
はい、
全てこのオタクたちから出た水蒸気が上に溜まっている、う
ん、はい、溜まって
このね死の雲デスクラウドと言われてまして
みんな元気だな。
これでもマジでねありますよ、
やっぱエロの人たちは元気ですか。
そうだね、俺だってまあ必ずああいうコミケ行くと外に並ぶんですよ、すごいやつは、
はいはい、
でまあ、そうでもないのはすぐ並べるんですけど、僕大体そうでもないところにしか行かないの で、
まあ大事ですよね、
あれなんですけど、
はい、
88回目の時に、今回92回なんですけど、88回目の時にエリア88の新谷薫先生が表紙でイメージカット全部88だから、
で
新谷先生の同人誌が出てたんですよ。で、あそこに新谷先生のがあるって分かったから、
うん、
多分すごい長蛇の列だから、
うんうん、
買わないけど見に行こうと。
はい、
自分の店もあるから、
そうですよね、
そんな並んでられないから、でとりあえず向かったんですけど、うん、迎えないのね、まず、
まず
人の流れがこうどんどんこう離れていくんだよ、
逆向きの流れ、
逆向きの流れで、やっとこさたどり着いて、このエリア88 の、 あの最後尾こちらですっていう人のところ行くと、
はい、
その外に列があって、
はい、
その後ろの人に最後尾は向こうですっていう人がいて、
はい、
結局外にあの何百メートルと列が、
はい、人間が列を作って何百メートルですね、
そうそうそうそう、
はい、
まあ、そんなのがね、
はい、
起こっていて、であれね、よく壁サークルって言う、
言いますね、はい、
で僕らが出しているのは長机半分のエリアで、それが一つのこう囲いになってるね、
はい、ブロックになって
炉の字になってるね、長い炉の字になってる、
はい、
でところが壁にいると後ろに荷物が置けるから、
はいはい、
つまり商品がたくさん売れるところは壁に配置されるわけですけど、
言いますね、
本当にすごいサークルはシャッター前なんだよ、
はい、
でなぜシャッター前かっていうと、
はい、
人が外から流れてきて直接そのサークルに行って抜けれるから、
はいはいはいはい、
だから壁だと一旦中に入ってそこに行ってどこかに行かなきゃいけないけど、
はいはい、
直接行けるからシャッター前が一番すごいところに配置されるんですけど、
はい、
もう僕が今まで見た中で一番すごかったのは小林幸子です。
おお、
ラスボス小林幸子さんが来た時がすごくて、で僕はあのその時に岩尾純子さんとかも出してて、
はいはい、
岩尾純子さんとこの、まあ、その時ちょっと体調が悪くて岩尾さん自身は来てなかったんですけど、
うん、
バンマスの川村龍っていうあのベーシストがいて、
はいはいはい、
その彼は知ってるので、はい、何度かお会いしてるのでご挨拶行ったんですよ、
はいはい、
でご挨拶行ったらパッと見たら小林幸子さん自身が近所のところに自分とこの商品を持ってご挨拶に回られてたんです今日はよろしくお願いします、
はい、さすがですね、
すごいな、さすがな、できてるなと思って、
お場所は礼儀正しいですからね。
でこうシャッターが開くじゃないですか、
はい、
うーんと行くとシャッターが開いたらそのシャッターの向こうが3階に上がるスロープなんですけど、
はい、
そのスロープいっぱいに小林幸子列が、
全てが小林幸子列だったそのスロープが
すごいですよ、もうすでにだから開く前にものすごい列ができてる、もうだから買えませんよね、小林幸子 CD 欲しかったけど、ね、買えませんよあんなもの。
だからこう僕らはほらもう岡田斗司夫とかいう伝説の人たちがやってる時の伝説を聞くわけじゃないですか、段ボールに金を足で踏んづけて入れたとかそういう話を聞くわけじゃないですか、千円札なんか見たくもねえみたいな、
うん、
一生分千円札見たわみたいな話を聞くわけじゃないですか、
そうだね、うん、
ああいうのを聞くとね、ああコミケって儲かる人は儲かるとか、だって同人で食ってる人はコミケで一生分というか1年分稼ぐわけでしょ、
まあまあそういうことですよ、あの河内は菊水丸みたいなもんですよ、
ええ、そのシーズンで1年の売り上げが
そうですそうです、
そう、僕はだから花火屋をやってたから、うん、花火屋は夏の間に1年分稼ぐ、
まあまあまあ河内は菊水丸みたいなもん
だよね、そうそうそう、 シーズンに稼ぐ。
だからシーズンオフに作って、
そうそうそう、ちまちま作って、夏にバッと上げて。
バッと上げて、また作り始める。
そうそう、だから決算がね、2回なんですよ。夏終わったら決算なんですよ、あの世界は。ああ、
そうですね。いや、だから、コミケね、まあ面白いというか、まあいろいろこう出展もしてるんですけど、
はい、
なかなか僕らのところにお客さんは来るわけないじゃないですか。まあ、
それはしょうがないですよね。
うん。でも雰囲気としてはやっぱり面白くて。
周りもでもそういう似たような連中がたくさんいるわけでしょ。
そうです。
だからそういう佃煮みたいなコーナーがあるわけでしょ。
そう、佃煮みたいなコーナーがあります。
わけのわからない人たちはここねって言われるわけでしょ。
で、すぐ近所に必ず佐伯健三さんがいらっしゃるので。
ああ、いいですね。
で、必ず佐伯健三さんのところに行って。
挨拶して。
挨拶して、帰っていくと、大体隣の奥さんは僕毎回来てるのを分かってくださるんですけど、佐伯健三さんは全く覚えてないので、お名前はって聞かれて、大魔王さん。あ、大魔王さん。
前回もあったけどな。
前回も会いました。毎回来てますので。ああ、そうでしたね、みたいな。
絶対覚えてないわ。
絶対覚えてない。次も絶対覚えてないなと思いながら、まあいいやと思って。はい、まあ僕は好きなのでね、はい、佐伯健三さんのことね、非常に好きなのでいいんですけれども。
はい、
まあ今回のコミケがね、なかなかすごくてね、まあ、各番組で言ってるんですけどね、
はい、
いつも僕らのデジタルその他っていう、まあいわゆるネットラジオやったり、音楽を自分で作ったりしてる人たちっていうのは、佃煮のような人たちは、3日目の西館に配置されるのが通常なんですよ。
はいはいはいはい、
で、3日目っていうのは今回金土日なので、日曜日の、
はい、
西館に配置されるので、
はい、
で、実はその日曜日にスフィアのね、
うん、
スフィアってあの声優のアイドルグループ。
全然知りません。
知りませんか、
はい、
豊崎亜希とか。
全然知
りません。寿美奈子とか。
全然知りません。
知りませんか、
はい、
声優アイドルグループなんです。
はいはい、
そのライブが東京中野サンプラザであるので、
お
チケットを取ったのです。
お
で、まあ、中野サンプラザ5時入場とかですから、
はい、
まあ、いつも4時までいつもコミケやってるんですけど、ね、まあ、早上がり、2時ぐらいには早上がりして、
はい、
で中野サンプラザ行ってライブやって帰ってこようと思ってたわけ、
は
い、で、土曜日にそのスフィアが大阪でライブをやるんですよ、
はい、お
でそれのチケットも今度それは1人で取ったんですよ、
はい、
で土曜日のチケットとつまりライブを見て、
はい、
で東京走って、
はい、
でコミケやって、
はい、
ライブを見て、
はい、
で帰ってくりゃいいやと、
はい、まあまあ理屈の上ではそういうこと
なんですね。まあまあ計画としてはいい計画ですね。
はいはい、
まあ僕はそれハードですねっていうのは別にどうでもいいんで、
はい、
まあハードなのはもう基本だから、
はい、そんなことはもう
重々承知でやってるので、ね、重々承知の助でやるんですけど、
はい、
なんと今年は、
うん、
なぜか東館の初日に配置される
ほう。
つまり金曜日に僕はコミケ出店なんですよ。
行って。
っていうことは、
はい、
コミケ大阪ライブ、東京ライブの順番なんですよ。
はい、行って帰ってまた
行って、ね。行って帰ってまた行ってなんですよ。
いい感じじゃないですか。
でね、考えたのは、
はい、
とりあえず行って、
はい、
コミケやって、車置いて、
は
い、
あ
バスとかで帰ってきてライブ見て、またバスで行って。
はいはいはい。それはいいですよ。
いいと思ったの。
うん。あ、思ったの。
思
ったけど。
ここまでは
思った、はい、計画としては悪くない。
ちなみに、その前の週に僕は、
はい、
東京アイドルフェスティバルで東京にいるんですよ。
はい、前の週にも東京にいる。
はい。はい、で、金土日、ライブがあるのね。
はい、それはもう全部、金土日全部行くと。
フェスティバル行くんですよね、投資券でね。はい、まあ、それで3日目は、また別のライブ、途中から抜けて、
はい、
原宿で見る予定なんですけど、
はい、
まあ、多分、その日の夜中は、配信しながら、リスナーさんとかと一緒に酒を飲んで朝まで過ごすわけですよ。
ああ、そうなりますね。
はい、したら、まあ、その日もう飲んでますから、車で帰ってこれませんから、
ね、
月曜日の夜に出て、火曜日に帰ってくるわけ、いつものパターンだ。
はいはいはい。
で、火曜日に帰ってきて、火曜日役に立たないじゃないですか。
まあ、無理ですね。
だから水、木で、
はい、
木曜日の夜にはもう東京また行かなきゃいけないんですよ。
そうですね。金曜日ですからね。
もう考えられないので、
はい、
もうマンスリーマンションを借りて滞在してやろうかと今思ってます。
1週間住んじゃった方がいいと。なるほど。
で調べたら新橋あたりで
7
日間、
はい、
最初の東京アイドルフェスティバルに関しては車中泊しといて、
はい、
翌日の月曜日から1週間7日間借りて6万5千ぐらいで借りれるんですよ。
ああ、まあそんなもんかな、
うん、僕が調べたところは。 もうちょっと高いところもあるし、もうちょっと安いところもあるんだけど、
探せば安いところもあるんでしょうけどね、
まあ、駅地下で便利だったりするところはやっぱりちょっとそこそこお値段が張ると、はい、でまあでも6万5000円だったら、まあ変なホテルにずっといるよりは、
面倒くさい行き来をするぐらいならば、
そうで、はい、よくよく考えたらね、はい、これももう各番組でずっとラブコールを送ってるんですけど、
はい、
ね、金曜日がそのいわゆるそのコミケのある金曜日っていうのが祭日なのね、
はいはい、ほうほうほう、
でその前の日木曜日じゃないですか、
はい、
で木曜日僕特にやることないから、
はい、
どうしようかなと思ってたところ、
ところ
北大阪タイヤって木曜日休みなんだよ、
お
定休日、そしてね祭日はね休みなんだよ、
お
だから水曜日の夜に出て、
うん、
東京来てもらってで、関東のダムとかね、はい、あの人大好きだから、
あダム人なのね、
ダム人なんですよ、あとマンホール人なので、
ああいい趣味をお持ちですね、
で関東とかほとんど来たこと、まあ来たことあるでしょうけど、あんまり回ってないと思うんで、はい、ダイブも好きになってから、
はい、
ダムカードもらいに、なんならあの人が車で来て一緒に車で回ってで、マンスリーマンションありますから、
はい、泊まれるよと、
そこで寝てもらって、
うん、
そしてコミケを手伝ってもらって帰ってもらうんだけど、
はい、
俺を乗せて帰ると俺も運転するし、
お
そしたらもう土曜日あなたスフィアライブ、
はい、
すっと帰ってきて見て、
体調万全で見れる、
体調万全で見て、
はい、
で次の日はバス乗って東京また行ったり、
また行って
完璧じゃないですか、
素晴らしいですね、
ただ人の気持ちは全く忖度してないんですけどね、
まあそうですよね、
中
のせっかくこう頼りを送ってきてくれる中の人に、
中の人の気持ちは全く忖度せずに、
はい、
この
計画の予定を立ててあげたよと、
そうそうそう、勝手に計画を立てているんですけど、
勝手に人の計画を立ててるんですね、
そうこの間からね、あのお宅の隠れがお風呂ラジオで散々言ってるんですけど、
はい、
今のところ反応がないんですよね、
はい、ラジオ番組自体はもう上がってるんですか、
上がってますよ、
じゃあ絶対聞いてるでしょうから、
聞いてるんでしょうけど、
今すり合わせをしてますよきっとね、
あそうな、奥さんにすり合わせしてますかね、はい、この日出かけていいと、
そうそう、
夏休みど真ん中なのに、
そうそう、家族ほっぽらかして
玉の連休なのにね、
玉の連休をなぜか知らんけど変なおっさんと東京ツアー、
ああいいですね、素晴らしくないですか、
素晴らしいですね、僕ならやるな、
そうでしょ
う、うん、
そうだと思うんですよ、
そうなんです、僕もねどっちかというとそういうくだらない茨の道と、
うん、
ただ家で寝てる状況やと、うん、茨の道を選んじゃう、
当然ですよね、
しょうがないですね、
やっぱり茨の方が楽しいもん
ね、絶対ね、
うん、
時間の余裕があったらイベント入れるじゃないですか、
そうですよ、だからコミケ の思い出を語ってくださいじゃなくて、
うん、お前が次行くんだ、
そう次行ってこ次の思い出はあなた自身が紡ぎましょうよという、はい、
自分に思い出乗っけろよと、
そうそうそう、
なるほど、
ね、ずっと参加表明お待ちしてます、
素晴らしい、ここでも参加表明、
だってオタクの隠れ家なんてこの間撮ったやつ、
ええ、
全然そんな話してなくてエンディングでちょろっとした話だったのに、
はい、
ユーもコミケに来ちゃいなよっていうタイトルでしたからね
おいおい番組タイトルまでなってるのかよ今回のこれもそれじゃねえだろうな
ユーもコミケに来ちゃいなよで揃えるか
この
貴族のたしなみも分かっちゃうラジオ音楽家もう全部、うん、
この時期収録された番組で全部コミケの誘導に使われる
いいかもしれません、
しょうがないですね、
はい、
まあ、まあ、今日はそれでいいんじゃないですかね、
そんな感じでございます、はい
はい、
はい、ということで
以上ですか、あそんな感じで今日は終わっていくんですか、
そうですよ、もう1時間以上撮ってますからね、
あそう
1時間10分も経ってます
けど、はいはい、
はい、告知などありますか、
告知はね多分これのアップには間に合わないんじゃないですかね、
間に合わないですね、
今週中にね、はい、第一主義という劇団さんで僕の台本のお芝居をやるわけです、
今週末
もうね、週の中日から、あさってから始まる
んです
ね。
ああ、そうなんだ。
明日だ、明日。も
う水曜日から
水曜日から、水木金土日です。
そんなに長いことやるの、
ロングランでやるんですよ。
すごいね。
はい。
今時珍しいですね。
まあね、頑張ってはるんでね。
すごいね。
まあ狭いところでやるんで、
動
員から考えるとそのぐらいの客席。
いつものどこですか、
いつもの、わけのわからない。
ステージプラス。
ステージプラスではなくて。
あ、違うんだ。
そうそう、今回はジャングルのファーストで。
あ、ファーストですか。
そうそう、狭いでしょ、そこそこ。
でも、行きやすさで言うと、
うん、そうそうそうそう、行きやすいですね。今までの中で一番いいので。
行きやすいですね。ステージプラスよりは。
全然いいですけども、うん、だからまあそれでちょっと大きめにやりはるし、人数もたくさん出はるし。
うん、あそこ、死ぬほど楽屋狭いじゃないの。
いや広がりました
よ。あ、そうなんだ。
ファーストもだから上ぶち抜いて、
そうなんだね、
2階に楽屋を作ったので。
あ、そうなんだ。昔あのフィギュアとか売ってたところを
楽屋にしちゃったんだ。2階がもう全部あのフロアになったんで、
よかったね。
で奥を楽屋に手前をまあ受け、なんやろ、受付もできる、ロビーにして。
そうなんだ。
2階でお客さん終わったら2階に上がって役者さんに会う。
僕の知ってるファーストの楽屋はもうひしめき合いながら着替えなきゃいけないようなとこでしたけど、
とんでもないタコ部屋でしたけども、ね、快適になりました、ファーストもね。はい、そうそう、そこをやるのは多分これのアップには間に合わないと、
まあまあ
思われます。
まあとりあえず始まってはいるね。
今週中に上がりますかね。
上げれるとはもう最後 の最終日ぐらいには間に合うんじゃないかと思います
。まあまあ土日に間に合えばですね。はい、はい、また私の台本やって3回目です
よ。今回は何ちゅうや
つ。今回は主人公は死んでいる。
死んでるんだね。
死んでます。
はい、
でも主人公なんだ、ね、本当に死んでるかどうかは
死んでるのかな、
見てみないとわからない。
死んでるのかなってやつね。
適当すぎる、適当すぎるわ、その乗っかりが。
俺は適当なんだって。だから
知ってた、
昔からね、
知ってた。
そうです、
ね、まあそれがキンキンはありますかね、はい、あとはまあいつもの月1やってるガンダム講談会があって、はい、でチラシがオリゴのチラシが明日完成してきます。
お、
次9月の公演のチラシが、
うん、
もうこれラジオだから言いますけれども、
はい、
徳光康幸先生という、
お、徳光先生、
あのクソオタク漫画を描いてある先生と取れまして、
いいですね、
話がつきまして、
いいです、
イラスト描いていただいて、これがまたもうオタク心というかね、中二心をブルブル震わせる、
素晴らしいですね、
チラシが、
いいですね、
出来上がってまいりますので、またそれもどこかでお目見えすると思います。
了解しました。
はい、告知そんなもんですかね。
というかあのラジオドラマ撮ろうよ。
そうそう、ラジオドラマをね、
もうあのパパッと撮れるやつで、は
い、うん、
あなたの稽古場に俺機材持っていくから、
そういうの
みんなに出てもらうような形
の
パパッと書こう。
ああ一応練習させてくれるかな。
練習してもいい、練習してからでいいです、
は
い、
そうですね、
はい、
まあ、夏頃、
はい、あの、はい、とりあえずあのコミケまでに。
コミケ、コミケはいつだっけ。
8月のお盆前、11、12、13です
よ。お盆前か、ってことは7月末ぐらいにはこちら用意しとかなあかんわ、
ね、収録はしなきゃいけないですね。
なるほど、わかりました。
あの焼かなきゃいけないしね。
そ, れそうですよね。
でこの番組が25本たまったので、
お、
過去音源 CD 出せますので、
すごい、
そこにあの足す感じで。
なるほど。
するとあの芝居とかでも売れるでしょ
う。なるほど、そうですね。その CD をじゃあうちの現場にも9月ですから持ってきてもらって。
そうそうそうそうそう、そういう形で。
よしラジオが売れる。
そうです、
ついに。
はい、
はあ、だから広いな。
一応25本 MP3 を突っ込んだ CDR という。
おお、
だから聞き切るのに25時間とかかかるんですよ。
そりゃそうですよね。だってこれ1時間の番組25回やってりゃ25時間ですよね。
そうです、
早送りもできますから大丈夫ですよ、
ね、はい、それもちょっとなんか台本を。
わかりました、じゃあちょっとそれを、はい、とりあえず芝居の台本先にもうちょっと頑張ってから、
はいはい、
軌道に乗ってから、
軌道に乗ってからでいいですよ、
はい、はい、
コミケに、まあ、もうコミケに最悪間に合わなくてもその9月の芝居には間に合うようにやりたいなと思います。
はい、いえいえ頑張ります、コミケ間に合うように頑張りますよ、
はい、はい、よろしくお願いします、はい、で僕の方はあのこれも間に合うかどうかって話なんですけど、6月26日、はい、来週の月曜日に、
来週です、
来週の月曜日にアイドリング推しメンラジオ6周年記念イベントがやっと、
お
やっとというかとうとうというか、もう1週間切ってますからね。
もうすぐじゃないですか。
そうですね、阿佐ヶ谷ロフト A にて、
阿佐ヶ谷で、
はい、あのアイドリングの
中の人が、
元23号伊藤優奈さんがやってきてくれますので、
はい、素晴らしいですね。
そうです、あの、まあ、アイドリング、まあ、知ってた方が面白いですけど、知らなくてもきっと、
知らなくても、まあ、本家がねなくなっちゃってますから、ね、
はいはい、面白いと思うので、
はい、それはそれですから、
まあ、大魔王に会いに来ていただければいいかなと。
なるほど、
思ってますのでよろしくお願いします、はい、そして7月15日に、
はい、
ドロータ工場という番組のライブを、
はい、おー、そっちはそっちでまた、
はい、これは中津 B コードというところで
大阪で、
14組
アイドルが
確認確定しております。
はい、
はい、大抵も大体決まっておりますので、
素晴らしいですね。
そちらの方もぜひ、
はい、7月の14、
15、土曜日、
いけるかな。
ぜひ来てください。
多分ね、7月のその辺ぐらいはギリギリいけるかもしれないです、ね。
来てください。面白いよ。
頑張って。
昼2時からもう9時ぐらいまで延々ライブやってますから。14組だから。
はい、まあ14組もおればね。
はい、20分から25分枠を皆さんやっていくんです。
素晴らしいですね。
はい、面白いんで、
その番組の構成をしてるわけですね。じゃあ、
はい、そうですよ。
一生懸命。
もう大変ですよ。 そんなに儲からないのに大変です。
そうですね。
はい。
仕方がないですね。まあ、好きでやってることですからね。
そうですね、
はい。
はい。そんな感じでやっておりますので、まあ、この夏、はい、皆さん、体調崩さずにお過ごしくださいでおじゃる。
はい。元気で生きていてくださいでおじゃる。
雨に降られても頑張っていくでおじゃるよ。
明日から嵐でおじゃる
な。はい。嵐に備えましょうでおじゃる。
はい。
それでは、お相手は大魔王でおじゃった。
岩橋でおじゃりました。
チャラバ。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。